77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は5月2日ということでね、はい、まあ私はね、先週の放送で、なんか声がね、ちょっとガラガラ声で、で、皆様にね、ご心配をおかけしたと思うんですけれども、はい、まあ、あの後ね、だいぶ良くなりました。はい、だいぶ良くなったというのは、ちゃんと病院に行きまして、いや、行ってたんですよ。ちゃんとね、耳鼻科にね、お店のすぐ近くの耳鼻科に行ってたんですけど、なんかね、こう、喉を見てもらってね、で、なんか、あ、荒れてますねって、じゃあお薬出しときますねみたいな、まあ、そんな感じだったんですよ。はい。で、まあ、大体はそれでよかったんですけど、まあ、今回ね、なんかちょっとね、別のね、ところにね、行ってみたんですよ。そしたらね、なんか、今までと全然違って、すごくね、こう、いろいろありとあらゆる検査をしまして、でね、私、喘息だったみたいです。はい。なんかね、ただ荒れてただけじゃなくて、喘息でした。はい。まあ、子供の頃喘息だったんですよね。私、ね、で、結構苦しかったんですけど、なんかもう、大人にっていうか、なんか、だんだんね、大きくなってきて、もう治ったというか、あんまり出なかったんで、もうそういう喘息じゃないんだろうと思ってたんですよね。はい。でもね、なんか喘息だったみたいです。はい。自分は違うだろうと思ってたんですけど、ね、やっぱちゃんと見てもらわないとわからないもんですね。はい。で、ね、違うお薬をね、出してもらって、で、だいぶね、良くなったなという感じです。ちょっとね、一時期ね、もう声がね、もう全然ね、出ない感じで、で、お店でもね、なかなか大変だったんですよ。ね、やっぱりね、ちゃんと見てもらわないとね、わからないもんですね。はい。まあ、気をつけてね、やっていきたいと思うんですけど、なんかね、季節的にね、アレルギーとかによって、なんか、またなると思うよ、みたいな、ね、そんなことをね、先生から言われました。はい。まあ、季節的に、まあ、多分今、まあ、ね、先週もちょっとお話しましたけど、まあ、なんやかんやいろいろ飛んでるっていうのは、そういうのがあるのかな、なんて、まあ、そう思ってます。はい。まあ、そんな感じでね、まあね、気をつけていきたいなというところなんですけれども、はい。今日もね、なやラジオやっていきたいと思います。はい。ね、まあ、5月に入りましたよね。結構暑くなりましたよね。はい。で、今ね、ちょうどね、ゴールデンウィークってね、連休中で、で、まあ、私もね、お店の方、農家バーなやもね、時間を拡大営業してるわけなんですよ。はい。まあね、もう12時からね、ランチもね、やってね、ランチはね、ナヤのスパイスカレーをね、毎日限定でという風にやってるんですけども、結構ね、ご好評いただいておりまして、ね、なんかスパイシーなね、カレーでね、で、新玉ねぎがね、こう本当にね、たくさん入れてね、やってるんで、なんかね、まあそれね、皆さんに喜んでいただいてます。ね。なんかいいですね、この仕事って。すごいいいんですよ。なんかね、何がいいかっていうとね、なんか、ね、楽しんでね、食事をするとかね、お酒を飲むとかね、まあそういう顔をね、お顔をもう間近で見られてね、しかもね、そのお顔をね、何個もね、見られるっていうね、それはね、本当に嬉しいですよ。ラジオもいいですよ。ラジオもね、リアクションが来たりとかしたら嬉しいですね。嬉しいですけどね、お店の仕事はね、もう目の前でね、顔を見られるんでね、本当にね、楽しいですしね、なんか幸せですね。ずっとやりたいと思います。はい。もうまあ、もうすぐ7年になるんですけどね。はい。まあ、そんな感じでね、もう今日もね、ナヤラジオもね、やっていきたいと思いますので、皆さんよろしくお願いします。はい。でね、今週のテーマね、先週ちょっとお話しましたけど、オリーブオイルってね、いうことでね、お話しましたけど、ね、先週がね、タケノコだったんですよ。はい。で、タケノコでね、お話しさせていただいたんですけど、先週のね、ラジオにね、メッセージが届いてます。はい。早速読みますね。はい、これはね、SNS の X の方に、ナヤラジオの、ね、ハッシュタグでね、お寄せいただいた、メッセージです。はい、普通の田中さん、はい、ありがとうございます。はい、普通の田中さんね、じゃあ読みますね。いつもありがとうございます。メッセージ。タケノコ狩りに行ったのは子供が小さい時だったので、その場で刺身と丸焼きで食べるのが日本小さいやつ。 我が家のお土産で4本大きいやつ、じいさんばあさんに1本大きいやつ、同様に吹きを刈りまくり、そばも打ったり、釣り堀で、ヤマメを釣って食べて温泉に入るタケノコだけじゃなくて、ですということでね、はい、タケノコ狩りにね、子供さんが小さい時にね、言って盛りだくさんの、ね、イベントだったんですね。はい、メッセージありがとうございます。はい、これすごいですね。その場でもね、刺身でも食べてね、そしてね、お土産でもね、そして吹きもちょうど今くらいですもんね。で、そばも打ってね、で、ヤマメ、すごいですね。で、最後温泉。なるほどね、まあ、ね、タケノコ狩りをね、こんな風にね、イベントで楽しんで、それはやっぱね、楽しいでしょうね。ね、まあ、特別な思い出になりますよね。なんかいいですね、こういう感じのね。ね、なんか、ね、こうその辺の山で掘るだけじゃなくてね、もう大イベント、思い出作りにもなりますよね。はい、ありがとうございます。はい、で普通の田中さんね、また別のメッセージでね、おや大丈夫ですか喉っていうね、メッセージも いただいてます。はい、大丈夫、今は大丈夫です、先週は苦しかったです。はい、今だいぶ大丈夫なんですけど、まだね完全になんか声が元通りになってるってわけじゃないので、なんでね、ちょっとね、声のお仕事にもう一ついただいてるんですけど、それちょっと待ってもらってるっていう感じです。はい、ちょっと待ってもらって、で、まあ、何日かしたらできるんじゃないかなと思うんですけどね。はい。まあ、声のお仕事ね、もういただいてありがたいんですけどね、こう、万全な状態でね、始めた方がいいかなと思うので、なんで、もうちょっとしてからやろうかなっていうふうに思ってるところです。はい。で、今日のテーマね、いきたいと思います。はい。今日のテーマね、改めて発表しますね。今日のテーマは、オリーブオイルです。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはオリーブオイルということでね、やっていきたいと思うんですけれども、はい、オリーブオイルね、皆さん、ね、好きですか、使ってますか。はい、まあね、私はね、農家バーナヤでものすごい使ってるんですよ。ものすごい使ってます。まあ、どのぐらいね、使ってるかって、まあ、業務用でね、こう、大きいのを買ってきてね、使ってるんですけど、なんかね、もうオリーブオイルってもう最近のね、値上げの影響をバシバシ受けてね、前はね、もうなんかふんだんに使ってたんですけど、もう最近ね、なんか本当にね、こう、丁寧に使わないといけないな、なんてね、思ってます。ね、もう値上げがね、もうすごくしたものとね、あんまりしてないものってあるんですけどね。でもオリーブオイルはね、すごくしたものに近いというか、すごくしたものじゃないかなというふうに思いますね。ね、他にすごい上がったものってありますかね。私がね、お店で使ってるやつですごい値上がりしたのはオリーブオイルとあとチーズですね。はい。どちらもね、よく使うんですよ。もうやっぱもう値上げのね、影響ってもうやっぱね、仕方ないですよね。ね、皆さんどうですかね、こう、お家でね、使ってるものね。オリーブオイルもね、使うかもしれませんけどね。はい。まあでも、もともとね、オリーブオイルってね、もうやっぱりね、こうオイルってこうね、貴重なものですよ。貴重なものなんでね。ね。大切にね、使わせていただくっていうのはね、まあもともと、まあそれが当たり前なんでしょうけどね。ね。まあそういうふうに思ってね、やっていきたいと思います。はい。で、まあ今回ね、オリーブオイルをね、をテーマにしようかなと思った理由が、長崎市内にあるね、長崎浜屋百貨店さんね、そこのね、催事場でね、イタリア店とのやってたんですよ。で、イタリア店とのやってて、で、そこでね、いろんなオリーブオイルをね、試食っていうのが試飲っていうのかな、ちょっとね、舐めさせていただいたんですけどね。ね、その時にね、まあ、普通の価格帯のオリーブオイルと、なんかね、やっぱ高いオリーブオイル全然違うなっていうのをね、すごい実感したわけなんですよ。はい。で、まあ、安いオリーブオイルと高いオリーブオイル何が違うかなというと、ね、高いやつはね、植物感があります。植物ね、植物感っていうのはね、どういうのかっていうと、なんかね、普通のね、絞る前のオリーブね、絞る前のオリーブの生えてるオリーブ の香りがすごくするっていう感じです。はい、だからね、こう食べるとね、なんかね、こう臭みみたいなのがあるんですよ。青臭さね、オリーブ生のやつってね、青臭さみたいなのがあるんですけど、あれがね、すごいあるんですよ。はい。まあ、青臭さっていうとね、美味しいのって思うかもしれないんですけど、オリーブ生でかじってもね、美味しくないんですよ。なんかもう、ひたすら苦くてね、美味しくないんですけど、だけど、いい意味のね、青臭さみたいなのがあって、なんか本当にね、香りがいいんです。はい。で、私がね、まあ、そこでね、一番気になったのがね、ベルガモットオリーブオイルなんですよ。ベルガモットね、もうナヤラジオでも、ね、すごいお話してますけど、私たちね、こう畑で栽培してるんで、そのね、オリーブオイルを見つけたんですよ。で、ベルガモットで香り付けしてるんですか、それともベルガモットも一緒に絞っ 一緒にというかね、ベルガモットも絞ってオイルを作ってるんですかって言ったら、ベルガモットも絞ってますということだったんで、これまさにね、なんでしょう、なんかあのオリーブとベルガモットのアロマオイルみたいな感じですよね。はい、うん、はい、でも当然香りもすごくて、でベルガモットの香りもものすごくして、で青臭さもあってっていう感じだったんで、なんかね、こうこれもういろんなお料理ね使いたいなって思ってます。はい、農家バー内でもね、ちょっと使い、もうほんのちょっとですけどね、ほんのちょっとずつね、こう使っていきたいなと思ってます。はい、というのもね、これ 100ml 入りなんですよ。 100ml 入りで、ね、2000円くらいするんですよ。高いですよね。でもね、ベルガモットというかオリーブオイルってほんのちょっとで、ね、すごく香るので、なんでね、これでね、何人分もの ねおつまみというかね、それが作れれば全然ね元取りますよね。ね、だって何人のお客さんに喜んでもらえるんだという感じですもん。はい、まあ、そんな感じなんで、ちょっとこれでいろいろメニュー作っていきたいと思います。はい、農家バー内に来れる人お楽しみにということでね、やっていきたいと思うんですけど、今ねオリーブオイルをねとベルガモットをね、お店の方でなんかこう作れないかということでね、ベルガモットの葉っぱをオリーブオイルに漬け込んで、それでね、ベルガモットオリーブオイルを自分たちでも作ってたところだったんですね。でそれね、どうやって作っ、どうしてそうしたかっていうと、農家バーナーの、ね、新しい、スタッフ優子さんがね、そんな風な、ベルガモットオイルを作ってみたいということで、でやってみましょうということでやってみたんですよ。はい、でね、漬け込んでね、2、3日くらいだったらね、全然ね香りは出てこなかったんですけど、1ヶ月くらい経ったらね、ベルガモットね葉っぱからね香りが出てきて、でそれがね、こうなんかね葉っぱだからね、こうあたかもね、こうオリーブのね葉っぱの香りもするかのような感じになって、浜屋百貨店さんで買った高いオリーブオイルに匹敵するほどではないですけど、それにねこうちょっと近いねようなね、まあ、近いというか、それ にちょっと似ているような、まあ、そういうオリーブオイルがね完成しました。だからね、ベルガモットの葉っぱをねオリーブオイルにつけるって、そういうものがね、なんかお店でもこれから料理として使っていくかもしれないというふうに思ってるところですね。はい、ね、ベルガモットとオリーブね、どちらもねこうイタリアでねよく作られてるものなんでね、合いそうですよね、合いそうかなっていうふうに思ってます。はい、まあ、そんな感じでねやっていきたいと思うんですけれども、はい、ちょっとね質問が届いてるんですよ。はい、質問がね、まあ、今日の、ね、テーマはオリーブオイルですっていうふうに言ったんですけれども、届いてる質問が、匿名の質問サービスモンドっていうね MOND モンドっていうところに届いてるんですけど、それをね、読みますね。はい、じゃあ読みます。この匿名なので、どなたからかはわからないです。はい、ラジオ毎週聞いています。オリーブオイルの回楽しみです。日本のオリーブオイル栽培は儲からず、量も作れないので、海外のとブレンドしたり、海外産を日本でブランディングして売ったりしていると聞いたことがあるのですが、そうなのですか。売り方や業界構造の解説も楽しみにしていますということでね。はい、ありがとうございます。売り方や業界構造の解説。まあね、知ってることをね、自分のね感想でねお話するできると思うんですけど、業界講座までね、すいません、ちょっとねそんなにね私詳しいわけじゃないんでね、わからないんですけど、でもねこれね、まあ、たまたまなんですけど、私が知ってることねがいろいろあるのでお話できると思います。はい、でこれがね、どういうのかっていうと、まあオリーブオイル栽培儲からないって、まあ、うん、量も作れないね、これはね、まあ合ってると思います。はい、合ってます。はい、ね、一時期ね、オリーブ栽培これから儲かるんだよ、これからいいんだよっていうのがね、めちゃめちゃ言われた時があったんですよ。はい、で農家の人とかもね言われたりとかして、これから何を作ったらいいんだろうかとかね、果汁を作ってる人ね、まあみかんを作ってる人とかよく言われたんですけど、みかんがね昔はすごい売れたんですよ、すごい高く売れたんですけどね、結構昔からね、私が子供の頃ぐらいから、いや生まれる前くらいからね、をピークにね、どんどん下がってきて、で売れ行きも下がってきて、で値段も下がってきて、あ、もう分からなくなったら何を作ろうかなってみかんでよく言われてたんですよ。みかん以外もね、まあそれはね、いろいろねそういうのあったんですけど、それでね、これからはオリーブだっていうのがね結構ね流行った時期があってね、で、 どんな人たちがねオリーブを植え始めたかっていうと、さっき言ったみたいなね、みかん農家の人とか、まあみかんじゃない他の農家の人とか、あとはね、これから何かでね作物でね先駆けて一発当てたいっていうね、まあ、そういう業者さんね、建設業とかの人とかも入ってきまして、そういう人たちがね結構ねオリーブをね植えた時期があったんですよ。まあ、私のね畑の近くにもそういう畑があります。はい。で、儲からず量も作れないので本当ですかっていうのがあるんですけど、はい、確かにねその通りでね、なんかなこれはちょっとねこう理由はわからないんですけど、本場のねオリーブみたいにねあんまり実らないんですよね。なんかね作物なんか実がなるものってなんか環境がちょっと違ったら全然実らないよとかいうのがあるので、オリーブもそうなんじゃないかなと思ってます。これがねなかなかね苦戦してると思います。はい。一度ねもうずいぶん前なんですけど、ナヤラジオでオリーブオイルじゃなくてオリーブっていうね回でね、ちょっと実際にオリーブ栽培 に挑戦している方のお話を聞いたことがあるんですけど、その方もねなかなか実らなくて大変みたいなね、そんな言ってました。はい。でオリーブはねこう実るためにね、まあ、これはねその時のねその人のお話なんですけど、実るために違う品種同士をねこう近くに植えたりとかしなければいけないとかね、まあ、いうようなそんな話したんですけど、まあだけじゃなくてね、水はけとか、まあ、そういうのも大事っていう風に言ってましたけど、こう実る実らないっていうのが結構シビアな条件で変わってくるっていう風なことを言ってましたね。はい。だからその人の畑だけじゃなくてあっちこっちでなかなかね実らないっていうね、そういうね苦労がいっぱいあるんだと思います。はい。で長崎はねリゾート施設とかね、まあ、そういうところでオリーブをねこうたくさん植えて、でなんか南ヨーロッパのこう雰囲気を出したりとかそういうところもあったりするんですけど、そこもねやっぱりね実らなかったりとか、あとはねその環境がね合わなかったりとかして なんかあんまり大きくならずに大きくなる前に枯れていったりとかして、でなかなかそういうのがね大変っていうようなことがあるので、オリーブってねすごく強いってイメージがあるんですけど、実際ねなんかこうまあ確かにねもうニョキニョキ生えるって意味ではね強かったりするんですけど、でもねそこでね次々実がなりますかっていうとね、なんかどこも結構ね苦労してるなっていうのがあります。はい。だからまあオリーブ栽培儲からないからこれやめた方がいいんだよとか、それ間違いだよっていうことを言いたいわけではなくてですね、まあ挑戦としてはねたくさんの困難を伴うっていうそういうものなのかなというふうに思ってるところです。はい。で海外のとブレンドしたり海外産を日本でブランディングしてって、まあ確かにまあそういうのもありますね。はい。なんかまあやっぱりねこの間県のね農産物を加工して販売するって長崎県の、まあ、そういうことをやる部署、そういうことをやるのを支援する部署の人と話したんですけど、まあ、やっぱりねオリーブはねそんな風にやってるって言ってました。理想としては自分のところのオリーブ、自分のところで収穫したオリーブをでを圧搾して潰して、でそれからねオリーブオイルを作って、で私たちのなんとか農園の、オリーブオイルですって言ってねこう瓶に詰めてね、で、まあ、ちょっと値段は高いかもしれないけどそれを販売するということをみんなしたいと思いますよね。それはしたいですよね。でね、私がお話を聞いたオリーブ農園の人もそうしたいっていうふうに言ってました。で実際ねあんまり収量はたくさんじゃないけどそれを使ってオリーブオイルを作ったりもねしてるわけなんですよね。だからやっぱみんなそうしたいけどなかなかできないってそういうね、ものがあるのかなと思います。はい。で量も作れないでね、量を作れない、じゃあ本数をね稼げばどうなのかっていうところもあるんですけど、まあ、例えばねオリーブの木をね例えば1000本とか2000本とかね、植えてるわけなんですよね。こう長崎とか、まあ、日本国内のね、ところは植えてるわけなんですよ。でもねこれねやっぱりね規模で言っても外国にねなかなかね勝てないっていう、ね、そういうのはあると思います。はい。1000本とかね2000本ってすごいじゃないですか、ね、柑橘で言ったら1000本とか2000本とか植えてる人すごいですよ。うちはベルガモットで柑橘なんでね1000本植えてる人とかねすげえと思いますよ。うちがね大体470本くらい植えてるんですよ。はい。それでもね結構ねいろいろ管理大変なので1000本とか2000本とか大変だと思いますけれども、はいね、それはねやっぱりね少なすぎるんですよ。オリーブオイルを作るにはね少なすぎるんです。でどういうのかっていうと、 これがまあどのぐらいの規模で言えばいいのかということなんですけど、まあ、こう日本でねオリーブをねよく育ててるとこってね、あの小豆島じゃないですかね、瀬戸内海のね小豆島、私行ったことないんですけど ねオリーブね、こう観光にもなってますよね、観光の目玉になってて、オリーブね、小豆島に植えてるんですけど、それがそこでね植えてるのが、ね、全部でね、ちょっとデータが合ってるか、あの正確かどうかすいません、私が聞いたら、ね、6万本くらいって言われてるんですね、はい、で6万本くらいで、ちょっと前のデータだったら、3万本だったので、もう増えてるわけなんですよ、6万本、3万本から6万本です、すごい増えてます、はい、まあ、その後減ってるとかがなければね、まあ、6万本あってるはずなんですけど、どうですか6万本ってね、皆さんすごいと思いますか ねすごいですよね、まあ、6万本、まあね、あの一軒の農家だけじゃなくてね、こうたくさんの人たちが集まっての6万本ですけど、まあでも本数はすごいですよね。はい。で、違うところを見てみましょうということなんですけど、まあオリーブってね、まあ地中海でよく作られてるんですけど、まあ一番作ってるのがスペインなんですよね。はい。で、スペインのでは、何本植えてるのかってね、それはね、ちょっと何本かってわからないんですけど、はい。ここにあるね、データなんですけど、はい。あるオリーブ農家の保有する、オリーブの本数がね、あの1軒で15万本っていうのがあります。で、このね例に挙げたね、オリーブ農園はあの規模で言ったらあの小さい方っていうんで、なのであの農園1個でね、スペイン のある農園、小さめの農園1個で小豆島のね、3倍くらいのねオリーブを植えてるっていうことなので、だからね、でしかもね、こう実がたくさんなるということなので、だからね、これはね、なかなかね、オイルを作るというのも太刀打ちできないかなと思います。はい、なかなかこれね、オリーブで海外と勝負するっていうのはね、もうこう難しさみたいなのがあるかなと思います。はい、だからただね、オイルを作ってからね、オイル美味しいですよって、ね、スペイン産のよりもこっちが美味しいですっていうのをやるのは、ただそれをだけでやるのはなんか難しいんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、じゃあどうするかっていうと、ね、まあ、私もね、こういろいろ作ったりとかね、しながら迷いながらね、こうやったりとかしてるんですけど、だからダメだよとかね、オリーブを選んだからダメなんだとか、そういうのじゃなくて、なんか違う価値の作り方をした方がしないといけないんだろうなって思ってて、でそれがまだやり方を私は分からないっていうところです。はい、作ってる人たちも分からない部分はあるかもしれないですけどね。はい、でも何かしらね、答えは、ね、きっとあると思うので、まだ誰も見つけていない答えを見つけて、日本独自のねオリーブの、価値の付け方、お客さんをどうやって楽しませるかっていうね、そういうのを探していくのが大事なのかななんていうふうに思ってます。はい。で、まあ、それね、私のね、同じ長崎県のオリーブやってる、農家の友達とかも結構ねそれを頑張ってるところなので、まあ、応援したいなって思いますね。はい、そうですね。はい、まあ、規模で言ったらスペインとかにかなわないんですよ。はい、たくさん実るというのもかなわないですよ。終了でなかなか勝負できないと思います。はい、ということです。はい、で、まあ、今ねスペインのお話をねしましたけどね、スペイン以外でもね、もうやっぱりね、地中海をぐるりと取り囲んでね、オリーブねすごくねたくさんね、作ってるんですけど、まあ、オリーブオイルもねもう本当にねたくさん作ってるんですよ。で、まあ、今日はね、オリーブじゃなくてオリーブオイルっていうねところでね注目してお話したいと思うんですけど、まあ、それをオリーブオイルといえばね、これね私がね行ったね、シリアっていう国、ここがねどうしてもね、私も印象に残ってるんですよ。はい、でオリーブオイルってね、さっきまでね美味しい話をしてたじゃないですかね、お料理にかけて美味しいよとかね、香りがいいよとかお話してましたけど、もともとはね、紀元前ね、もう紀元前から古代ギリシャがねオリーブオイルによってね、オリーブの栽培とオリーブオイルのね輸出によってすごいね儲かってたんですよ。多分フェニキア人とかそのぐらいの 時だと思います。はい、海運国ギリシャですよね。はい、でその時のねオリーブオイルってね、こう美味しいものではなくて、なんか薬だったりとか、あと美容とかね、あと石鹸とかね、そういうのに使われてましたね。もったいないですよね、美味しいオリーブオイルのはずですよ。はい、で、 まあ、そうやってねこういろいろね、作られてたんですけど、この石鹸としてね作られたのがね、これがね、シリアのねアレッポっていうところなんですよ。はい、このシリアのアレッポはね、もうものすごく昔からある町で、もうここもね紀元前からある町なんですけど、ここはねオリーブオイルでね、なんかね本当の天然のね、石鹸を作るっていうのもね、これは昔からねもう一大産業だったんですよ。はい、で私も行きました。もうねもう20年以上前なんですけどね、シリアのね独裁政権時代ですね。独裁政権時代ね平和だったんですよ。はい、ね独裁だけどね、あの内戦はしていないっていうね、平和な時だったんですけど、その時ねアレッポっていう町に行きました。本当にね綺麗なね町でね、でアレッポ城とかいうところも見たりしたんですよ。はい、もうものすごく古い町です。はい、古い町、日本のね古い町なんだけどよりも、ね、もっともっと古いですよね。ね京都とかねありますよね。でもそれよりもっともっと古い町、綺麗な町でした。石畳の町をね歩いてね、でそこのアレッポに住む人たちは結構ねなんか人懐っこい感じです。はい、でで、ま、道端でねこう話しかけてきたりとかして、で話が弾んだりとかして、そういうねすごいいいところでした。はい、でもね内戦でね結構破壊されてしまったんですよ。はい、ものすごくね古い町ですよ、ね、今までもねたくさんのね戦いはありましたけどね、でもね今回の内戦ではね、もう何年にもわたる内戦でね、もう結構破壊されて、そしてね、今はね、反政府軍のね、の支配下にね、入ったんですけれども、このアレッポの街って今どうなってるのかなというふうに思いますね。アレッポに住んでた人たちどうなってるのかなってやっぱ思いますね。はい、そこでね、出会った石鹸がね、もうものすごいんですよ。もうオリーブオイルをね、そのまま固めたみたいな感じです。はい、手作り石鹸ってね、なんかこうね、なんか昔なんかちょっと流行ったりしたじゃないですかね。本当はね手作り石鹸ってねこうアルカリ強アルカリのね化成ソーダとかを使うのでね、もう結構危険だったりするので、こう あんまりねあんま思いつきでねしない方がいいんですけど、はい、ねもう四角くてねすごいでかい石鹸ですよ。それがねアレッポ石鹸ね。で表面はね茶色っぽいです。で表面茶色っぽくて、多分ね表面がねこう変質して茶色っぽいんですね。切るともう中身はねオリーブ色なんですよ。緑のねオリーブ色、はい、すごいですよ。でなんかねこのね石鹸はすごくいいよっていうことなんで、で私もねそう買いましたよ。買ってね、で買って帰ってきたんですけど、ね、実際使ってみるとねどんな感じかっていうとね、ものすごくいいよということだったんですけど、私はなんかちょっとねなんかこう違いっていうのがねなんかわからなかったんですよね。はい、なんかこうお肌のなんかっていうのがねちょっともういろいろわからないですもんね。はい、でまあ男性でしょ、男性でねこうもう油がすごく出るわけですよ。はい、そしたらねなんかもう洗浄力のねなんか強いねギャッツビーとかね ああいうのでねこう洗った方がねよく取れるっていうのがあるんですけど、でもね多分ねこれ敏感肌とかねそういう方にはねすごくいいんじゃないかなと思います。はい、まあ、だからねもう今でもねもてはやされてるわけですよね。はい、ということですよ。ちょっとねもう時間がねもう残り少なくなってきましたよ。残り少なくなってきましたけどね、このアレッポ石鹸ね今でも作ってるのかな、ね、作ってると思うんですけどね、なんとか作ってるとこあると思いますけど、なんとか頑張ってほしいですね。はい、というわけでね今日はねオリーブオイルについてねいろいろお話してきましたけどね、美味しいオリーブオイルとね、あと食べ物じゃないねオリーブオイルについてお話ししましたけど、いかがでしたでしょうか。今回ねメッセージに、ね、たくさんいただきましてありがとうございました。というわけでね今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルク製品によりますミルク製品大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳かかりましょう。バイバーイ。